皆さん、こんにちは。3月14日、第919回、道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。アソベンチャーライフジャパンの高山さんにお越しいただいてます。高山さん、お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
もう、何十年ぶりだね。
はい、僕はこの出演を機に数えたら29年ぶりです。
そんなに？
そんなです。ただ、まあ、その間にちょこちょこっとお会いはしてると思うんですけど、こうやってこう、1対1でお話しするのは、そのぐらいかと思います。
そうか。
はい。
やーとか言うことはあってもね。
そうですね。そういうことがあっても。
ね。
ね、年賀状のやり取りはね、させていただいてたの
そ
で、
うだね。
はい、近
なん
況
か。
は、はい。
そうですか。29年。29年というと、約30年前っていうと、
はい。
俺はまだノッツに、ノッツ、当然ノッツにいた時だな。
バリバリですよ。
ババリ
リ
バ
バ
リ
リ
だよ
バリ
な。
です。はい。
日の春やった後だからな。日の春やってからもう40年ぐらい経つからな。そうか。懐かしいね。
懐
一
か
番
しゅう
最
ござ
初
い
に
ま
出会ったのって、なんで出会ったんだっけ？
す。僕、大学出てすぐ、キャンプカウンセラーコースに、
おお、そうだっ
はい、
けね。
それが最初で、そのどこかのタイミングで、狛江かお近くかでお会いしてるんですけど、一番印象に残ってるのは日野原です。
おお、日の春はもうあった。
はい、日野原ありました。出来たてほやほやで、吉江さんもこう思いがすごいまだ熱い頃なので、カバンを置く間もなく、こういう思いで立てたんだって、ずっとの施設内をこう回って ガイドしていただきましたが。
そうですか。
はい。
いやー、懐かしいね。
ええ。
そうか。ね、今は国際線内科の若い人たちは逆にお世話になっているようで。
いや、もうこちらこそです。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
でも、ノッツには来なかったんだもんね。
そうですね。1年勉強させていただく間に、ちょうどその当時で言うと、キャンプ協会の中級資格っていうのが取って教えていただいて、もったいないから初級どっかで取っといてって言っていただいて、日キャンに問い合わせたときに、紹介された先が、ちょうど福島しかないんだよねって言って、それがちょうど野外計画が運営している小野川湖だったんですよね。で、担当者が高瀬さんだったんですよ。
なるほど。
高さんだっ
なる
たん
ほ
です。
ど。そうか、そうか。それで、小野川湖に行き始めて、で、そのまま独立しちゃったんだっけ？
野外計画に、そのキャンプカウンセラーコース終わった年に、まあ、非常勤的な多分感じから入って社員だったんですけど、約10年ぐらい関わりは
そんなにい
あ
た。
りました。いました。29、30、だから10年もいないか。7、8年ですかね。
な
はい。
るほど。そうですか。
ぐらいいました。はい。
それで独立。
そうです。ちょうど、そうですね、野外計画も正社員辞めて、非常勤契約にしてもらって、で、その時ちょうど日野県の方が、NPO の体験学習研究会っていうのを立ち上げてたので、そこに、ちょうど西野県の野外教育キャンプの方を、僕、野外計画時代に立ち上げメンバーに入ってたので、で、そちらにも、ちょっと呼んでいただいて、2年ぐらいは、非常勤をダブルでやるような形で、
なるほど、な
で、
る
独
ほ
立資金を貯めさせていただいた
ど。な
と
る
いう。
ほど、なるほど。
はい。
そうか。
はい。
独立したのは何年？
屋号を決めたのは2002なんですけど、実際自力でやっぱ主催やってっていうのを、スタートにするのは2005年です。
ってことは今年20周年だ。
まさに20周年です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
よく頑
あっ
張っ
という
てき
間
まし
に。
たね、20年。
はい、生きながらえてきまし
うん、
た。
すごい。ちょっとさ、アソベンチャーライフジャパンが、どんなことをやってるか、ちょっとざっと簡単に話してくれ
レジャーと教育、両方やってます。
ない？うん。
で、当時、その2005年から、まあ、主にこう大学実習とか専門学校の実習で出会った学生さんたちが社会に出るのを機に、その大人のこう遊び力を磨い
う
て、子育てに生かしてほしいという思いで、ずっとこうイベント、レジャーというイベントをやってきたんですね。
んうんうん
でも、野外教育者であるっていう、こう端くれとしてのこうマインドはずっと持っているので、で、やっぱ人材開発とか人材育成の方の軸も教育として、残して、やってきました。はい。なので、まあ、両天秤
な
で、
るほど。
やっています。
具体的に、ちょっと俺、勘違いというか、記憶違いというか、最初からよく分かってなかったというか、大人のプログラムやってんだ。あ
そうなんですよ。アソベンチャーは大人対象にしてます。
大人の、どんなプログラムやってんの？例えば、海の活動とかさ、なんか、サーフィンやってるのとかいうのか、山登りやってるとか、なんか、具体的に。
はい、最初はその、ね、野外計画の運営した小野川湖が、裏磐梯の、ね、自然豊かなところなので、目の前、ね、吉江さんもご存知の通り、でっかい湖がありますし、そこではやっぱカヌー、カヤックっていうアクティビティもやってますし、あと山も沢も恵まれているので、沢登りとか、あとは、まあ、登山もそうですし、でまあ、そこは年に1回、2回だったんですけど、夏はそういうことやって、冬はスノーシューとか、やったりしてましたが、ちょうどね、コロナを機に、こっち側っていうのは、要は関東でのイベントをどんどん増やそうという思いになって、なぜならこう、みんな仲間が離れていくこの寂しさが耐えられずに、何かこう、みんながこう接着できるような機会提供ということで、都内で山使ったり、あと、焚き火をできる場所を探したりとか、まあ、ソフトアドベンチャー的なイベントを、主にその山を使ってやってます。
なるほど。じゃあ、ベースは今でも小野川湖なの？
そうですね、アソベンチャーのベースもそうですし、私のこう、なんだろうな、まあ、心のふるさとというか、
なるほど。はい。
小野川湖なので、裏磐梯は愛してやまない場所ではあります。
なるほど。
は
で
い。
も、東京近郊でも随分活動している。
そうですね、今は月1、2のペースで、東京近郊で、まあ、当時学生だった皆さんはもうね、立派なお父さん、お母さん、そして社、ね、会社役員とかになってるわけですので、
素晴ら
も
し
う、はい、
い。
息抜き活動で。
なるほど。まさに遊べんちゃうわね。
あ、まあ、まさに。はい、
その息抜き活動ってどんなことやってんの？
今はコロナ禍で言うと人になるべく会わない場所はどこだとか思った時に、登山道ではなく登山道じゃないところっていうふうに思いついて、まあ、オフトレールとかバリエーションルートで、ハイクアップしてっていうところで。
なるほど。
名付けたのがバリハイクっていうイベント。
なるほど。
はい。そ
なん
れ
か
を
バリ島でも行きそうな名前だ。
行きたいですけどね。本当に見事に人に会わずに、自分たちで2週間こう、健康管理し合って、当日朝最終的なヘルスチェックして、で、来ることでみんなもマスク外せるし、で、楽しくやってました。
いいね。
今となっては、ちょうどうちのお客さんって女性陣が多かったものですから、まだ子育て中の、方々もいるので、子供を幼稚園、学校に送り出してからお帰りっていう、まあ、6時間ぐらい枠があるわけですよね。そこでやっぱりこう遊べる体再起動っていうふうにして、じゃあちょこっとザックしょってゴーみたいなので、ちょっとパクリなんですけど、チョコザックっていう。
危ないな。
危ないです。だからこれね、オフィシャルホームページには載せてないです。
なるほど。
はい。とやったりもしてます。
いいね。では
い。
も、5、6時間でちょっと行ってこいって関東でってなかなか難しくない？
難しいんですけど、おかげさまで、そのコロナで、高雄のですね、狩猟船じゃなくて北山領ってあるじゃないですか。北山領の尾根という尾根を開拓しまくったんですよ。
なるほど、あっちだ。
あっちなんですよ。で、そこも使えるし、まあ、コロナじゃないんで、今、狩猟船も使って、バスで移動して、まあ、駅近に降りてくるとか、
なるほど。
でも、すっごいマニアックなとこばっか選んで、
まあ、
こんな
そうなっ
高
ちゃ
を、
うよな。時
な
間
っ
を
ちゃいま
考
す
え
よ。
るとな。
そうなんですよ。こんな高を知らないとかいう。
そうだよね。
あとは奥武蔵エリアですかね。
ああ、そうか。
うん。
西武線とか。
そうです。西武線沿線の人たちもいるので、
なるほどね。あっ
あ、
ちだ
そっち
と
も。
そういけるかもしれないね。
はい。
面白いね。そうか。いや、子供の活動は全然やってないよ。
そうですね。もうあれ以来、親子っていうのをやってるんですけど、まあ、でもそれでも、頻度はほぼなく、もう大人の遊び力と、要は大人が今となればリフレッシュして、その家庭の自分、仕事の自分という役割じゃない、その自分に戻って、こうエナジーチャージしてもらって、またこう現場に帰るみたいな、そういう思いでやってます。
いいなあ、面白い。
ありがとうございます。
この世界っていうか、まあ業界ってほどのものじゃないけど、こういう自然体験とかの世界でも、そういうのを大人軸にやってる団体って少ないでしょ
みたいですね。
う。ね。
うん。
いい。
ありがとうございます。まあ、大人、自分もね、大人というか、もう52になるので、
なるほど。
おじさんたちが、おばさんたちが増えていくと、あと10年後には、アソベンチャーライフジャパンじゃなくて、こう、徘徊クラブみたいに、山沢を歩き回るみたいな。
みんなビーコンつけたら
そうですね。ここへりも、みんな
持って
稽古して、
声につけて
迷惑かけないように。
そういうふうになったら面白いねみたいな夢があるといいね。まあそ
そう
れ
です
は
ね。
冗談としてもさ、そうやって年取ってもそういうことを続けていきたいっていうことでしょ？
そうですね。自分の親父が7つで死んでたり、そこからこう、結構ばあちゃんとかじいちゃんも早めに亡くしているので、なんかこう、かき集めてきたよりも、振りまいていく方が後に残るかもなって思った節があって、だから自分はこう、人に、自分が持てるものをこう振りまいて、つながりを作って、自分の居場所が欲しいっていうのが、一番こう根っこにあったかもしれないです。
なるほどね。いいな。徘徊クラブ。ちょっと音だけ聞くと俳句を作る会かなと思うけど、文字
そう
に
い
書く
う、
と、警察と消防を連れて行ってね、みたいな。
そうですね。今でも一緒にアソベンチャーに手伝ってくれている人間が現役の、救命士なので、はい、
それ
もうい
は
ろん
安
な、
全でいいや。
いや、本当に助かってます。
なるほど。
はい。
でもそういう、こう、非常に、なんていうの？まあ、アソベンチャーなプログラムで、でも教育の軸も持っているわけでしょ？
はい。
そっちはどうしてんの？
まあ、ホームページ上にはもう遊びオンリーでほぼほぼ載せてるんですけど、1ページだけその教育に関わるページ載せてて、ここにはその WEAJ と、あと野外救急法と、まあ、リブのトレースと、この、まあ、三種の神器を僕も学んできたので、ずっと自分がこう経験則で、まあ、こう、やってきて、どちらかというとこうタレント業みたいにしてやってきたんですけど、40を前にして立ち行かなくなるなって自分に不安を覚えて、ちょうどその頃に WA と出会って、やっぱ自分の理論と実践をこう考えてみたときに、すごいピタッとはまったんですよね。
なるほど。
で、実際クライアントにのコミット度も違ってきたし、自分が担当したチームの成長とか行動変容も全く違ってきたのもあって、そこからやっぱり人材育成ってすごい大切だし面白いなと思って、そっちはそっちで、もう口コミと、あと関係者からの、まあ、情報で、お仕事をしています。どち
な
らかというと、そっちの方が生計を立てているお仕事なんですけど、ホームページには載せてないという
るほど。
感じです。
そうか。でも主催事業はアドベンチャーなんでしょ？
あ、そうです。
え？
主催は。まあ、アドベンチャーって言っても、私、個人事業なので、まあ、イコール高山正樹ってやつですかね。
まあまあそうだけどね。
はい。
まあそうか。
は
まあ、
い。
なんていうの？主催事業はライフワークみたいなもんだ。
そうですね、まさに。僕もハイカイクラブの一員になるので。
食えるとか食えないじゃなくて、やるべきことだ。やりたいこと。
やりたいこと。
いい人生だね。
いや、おかげさまで。でも、本当に最初のキャンプカウンセラーコースがなかったら、その最初の型とかを知らなかったので。最初から我流に行っちゃって、今頃どうなってるかなっていうのはあります、実際。
そう言っていただけると嬉しいけども。やった方の本人は全然覚えてないんだけどさ。
まあ、そんなもんで
一
すよね。
人。いや、でもこうやってまたお話ができると嬉しいよね。
本当にありがたかったですね、今回のお声掛けは。
ラジオ聞いてる方はわかんないかもしれない。オンラインでこれ今収録をしているんで、今度はぜひ、八ヶ岳に遊びに来てちょうだいよ。
はい、もうぜひ行きます。
ぜひ。あっという間の時間で、とりあえずは、今日のところはこれぐらいということで、
はい。
なんか、この先こんなことやってみたいんだ、みたいなことあったら言ってみない？
さっき言ったとこ、指導者養成とか人材開発の方は、60まではかなり力を入れていきたいなと思っておりますで、まあ、その今、道中でもあるんですけど、アポロやネズミとかとも今、すごく仲良くさせてもらってますし、よりその、まあ、グローバルスタンダードもどんどん注入していきたいですし、で今、リバー界の人たちも熱く関わりがあるので、で前ね、吉江さんが言ったように、垣根を取っ払って腕組んじゃった方が楽しいことができるぜみたいなのは、覚えてらっしゃいます？そういうこと言ってたの。
ごめん。
僕ね、その言葉結構忘れてなくて、そういう、野外の壁とか、そういうのなしにして、やっぱ自然の上に、自然を舞台にしてる、いるように使ってる、みんなが同じ、場所で手を取って、それぞれの強みを生かし合って、なんかいい教育ができたら、いい学習ができたらいいなっていうふうには思ってます。
ありがとうございます。そういうふうにして心に留めてもらってると嬉しいなと思うし、これから皆さんが頑張ってくれるといいなというふうに思っています。というわけで、今日は、アソベンチャーライフジャパンの高山さんにお話を伺いました。高山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、八ヶ岳に必ず行きますので。
ぜひ、というわけで、今度は、リアルに畑仕事一緒にしたいと思います。
はい。ぜひ、よろしくお願いします。
ということで、今日はこの辺でありがとうございました。